小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は馬方と山姥を例に、日本の昔話にも文法があることをご紹介しましたね。
文法っていうとね、硬い言葉なもんだから、それだけでも嫌になっちゃう方いらっしゃるかもしれないけどね、前回も話したように文法っていうのは、日本語もそうだけども、みんな意識しないでその言葉を使ってる、でしかもみんなが使ってて、でそれをだけども研究者たちが整理してみると、そこに上二段活用とか下二段活用という文法があると、で文法ってのはそういうものだよってことをまずお話したわけね。
はい、先週は、昔話は残酷な場面もあるが残虐ではないというのがとても印象的でした。
それもね、大事なことで、昔話ってね、決してね残虐には語らないんですよね。だから馬なし切っても血が流れなかったでしょ、で親っていうか大人はそこ気にするんだけどね、昔話ってね、そういう残虐な場面で聞き手を引きつけようとは思っていないのね。昔話が何と言っても語りたいのは主人公の運命なんですよ。主人公が最後に幸せになる、その最後に幸せに至る途中の試練として残酷な事件は起きる、と言えるのね。残虐でもって引きつけるっていうのはあるじゃない、よくいろんなものにもね、アメリカの映画なんて場合ってそういうの多いけどさ、凄まじい場面でね、それで客を引きつけるってのは、昔話はそういう興味ないんですよね。事件は起きる、だけども最後には主人公が幸せになる、その幸せに至る途中の試練として残酷な事件が起きる、でそれは残虐には語らない、血なまぐは語らない、そこのところをね区別して考えなきゃいけないと思うのね。やっぱり大事なことは、子供たちはお話を聞くときに自分を主人公と重ね合わせて聞いてるから、最後に主人公が幸せになれば子供は満足なんですよね。その大事なところを忘れちゃうと変な理解が生じるんでね。それともう一つね、今のその残酷なことでよく僕なんか質問を受けるのは、子供の時にそういう残酷な話を聞かせると大人になって残酷な人間になるんじゃないか、そういう心配があるというふうに言うのね。これはね、よく世間でそういうふうに言われてるみたいで、僕もよく耳にするんですけどね、そんなことないんですよ。それはね、僕がそんなことないんですって言っても信じてもらえないかもしれないけど、石井桃子さんとおっしゃる日本の児童文学の本当に中心的な活躍をなされたおばあちゃんですが、その方がね、72歳だか4歳の頃に書いた文章の中にこういうのがあるんですね。私は子供の頃、カチカチ山の話が大好きでしたと。でご存知のように、カチカチ山っていうのはタヌキがばあさん騙してババ汁作っちゃって、でじいさんにババ汁食わせる、それでじいさんがババ汁食い終わるとタヌキがパッとそのおばあさんの着物を脱いでね、自分の正体を表して、ババ汁食ったし、泡餅食った、流しの下の骨を見ろっていわば反抗声明を出して逃げていくわけですね。で石井桃子さんが子供の頃、石井桃子ちゃんだろうね多分ね、桃子ちゃんの頃にその歌が大好きでね、毎日それ歌って遊んでたって、でも幸いなことに親は一切干渉しなかったって、それ彼女はありがたかったって言ってますよ。でなぜかっていうと、世間では今よく子供の頃残酷な話を聞かせると残酷な大人ができるとおっしゃるけれども、私はこの年になって自分が残酷な人間になったとは思えないって書いてらっしゃるね。全くそうだと思いますよ。石井桃子先生のことも残酷と思ってる人はいないと思うんだよね。とっても大事な証言だと思いますね。石井さんのね、幼物語って言ったかな、本にちゃんと出てきます。それはよくそういうふうに言われるんですけどね、子供の頃を聞かせるとっていう、それはないですよ。子供はね、最初の話したように自分を主人公と同化して、で恐ろしいことを経験するんですよね。ですけどそれは超えてって、最後に主人公が幸せになって、はい終わり、で主人公もそれで満足する、そういうふうにねできてるんですね。で僕らの先祖、昔話ってさ、僕らの先祖が庶民だよね、みんなね、が伝えてきたわけでしょ。その庶民のおじいちゃんおばあちゃんがそんなね残虐なことで子供を引きつけようなんて思うはずないですよ。 だって可愛い孫に語ったんでしょ、うん、その時ね本当に心が傷つくようなことは語ってないよ、うん、残酷な事件は語る、うん、だけど決して血生臭くは語らない、うん、でしかもその主人公が最後には幸せに至る、そういう物語だよ、うん、ね、だからここね全く安心して大丈夫ですよ、うん、心配しなくて大丈夫と思う、うん、でもこの頃ね、まあ、僕はあちこち の, その読み聞かせしてらっしゃるお母さん方と付き合ったり、あるいは子供に語って聞かせてるお母さん方と付き合いがあるんですが、よく言われるのはね、学校で残酷な話だから聞かせないでくれと言われちゃうっていうんですね。でそれはねとってもね軽率な理解だと思いますよ、うん、こういうことがあったんですね。戦争直後ね、僕は敗戦の時中学2年だったから敗戦直後のことをよく覚えてるんですがね、アメリカの文化人たちが日本に言ってきたんですけども、日本人は桃太郎のような話を聞いて育ったからああいう侵略国家になったんだと、だからけしからんと、昔話はけしからんと、こういう説が出たんですね、うん、さあ何ですかって言うと、桃太郎ってさ最後にあの犬猿キジをつけて鬼ヶ島へ行くじゃないですか、はい、それで鬼をやっつけて宝物持って帰るでしょ、うん、あれが侵略だったっちゅうわけよね。でそういう話で育ったから日本人は侵略国家になったんだって言うんだ、まことしやかに言われたんですよそれを、うん、でそれを尻馬に乗ってね、そうだそうだって言って日本人の文化人もいますよ、僕は新聞でそれ読んだことある、よく覚えてるけどね、なの嘘ですよ、全く嘘。なぜかというと桃太郎の話で同じ、ああいう出かけてって敵をやっつけて帰ってくる、しかも大抵はお姫様を救って帰ってくるんですけどね、でお姫様と結婚する、これはね世界中にある英雄譚なんだよね、うん、世界中の英雄譚のいわゆる基本的な形ですよ、うん、決して日本の桃太郎だけではない、うん、だけどそういうふうに言っちゃうのね、うん、で誰かがそういうふうに声を大きくして言うと、うん、そうだそうだっていう人が出てくるわけですよ、うん、おかしな話でね、うん、そこはね本当に昔話っていうのは使い方によっては非常に危険なことになるわけね、うん、でその後僕は昔話研究者になってドイツへ行ったのね、30歳過ぎて行ったんだけど、で昔話の研究所に所属して仕事したんですが、その時に、まあ、日本から来たって言うんで日本の昔話の事情を話せって言うから話をしたんですね。で今のような話、桃太郎の話なんかもしたらドイツ人も笑い出してね、うん、ドイツでも同じこと言われたって、うん、敗戦後ねよくアメリカイギリスの文化人たちから言われたのは、ドイツ人はグリム童話のような残酷な話で育ったからああいう残酷なことをしたんだと言われたって言うんですよ。でそれは全くの嘘でね、だってね僕はその研究者になったわけだけど、グリム童話の話っていうのはねほとんどはね世界的な共通の話ですよ。グリム童話として有名になってるけど他の国でも同じ話がたくさんあるのね、決してグリムだけじゃないですよ。ヘンゼルとグレーテルだってそうだしね、でそれはもう今や昔話の研究が進んだから研究者の間では常識だけどね、うん、共通のカタログさえできてるぐらいで、だけど一時そういうことを言ったやつがいたのね、グリム童話のような残酷な話で育ったからドイツ人は残酷になったんだ、で日本の場合で言えば桃太郎で育ったから侵略国家になったんだって同じでしょ、うん、そういうの嘘なんですよね、うん、一見もっともらしく言うんだけど、うん、そんなことはないんでね、そこのあたりはね冷静に見てもらいたいなと僕は思う、
うん、昔話は残酷な場面もあるが残虐ではないですけれども、馬方やまんばの中には他には法則は
あるんです、そうなんですよ、そう今度はね別の話なんですけど、馬方の中でね、はい、何週間か前に聞いていただいた、これまでその馬の肩に置いてけってなったでしょ、うん、お金かお前を取ってくるぞって、あれを何回も繰り返してるわけですよね、うん、同じ言葉が繰り返されるんですね、うん、これも昔話の大事な文法でね、うん、昔話は同じ場面は同じ言葉で語るという大事な文法を持ってるんですね、でこれも例はいくらでもあってね、はい、例えば白雪姫ですね、グリムがやったわけだけど、白雪姫って何回も言うように3回殺されてるわけね、うん、1度目ひもえ、2度目くし、3度目リンゴ、それもね前訳で読んでいただくと分かるけどね、ほとんど同じ言葉でグリムは書いてるんですよ、うん、1回目2回目3回目ね、で3回目はその生き返らなかったから後半で王子が現れて話が別の展開しますけどね、その食べてしまうところまではほとんど同じなのね、うん、で感心しちゃうんですよ、グリムって今より200年以上前の人よね、うん、それがね 今僕らがはっきり理論として持っている昔話は同じ場面は同じ言葉で語るっていうのをちゃんと実践してたっていうことはすごいね。やっぱりグリムは優れていたなと思いますね、うん、でその同じ場面を同じ言葉で語るっていうのはね、どうしてかっていうと、基本的に言ってさ、子供たちって同じことを2度以上聞くのとても好きよね、
うん、
そう思いません？例えばね、あらゆる家庭でみんな親たちは経験してると思うんだけど、子供は気に入った絵本があったらさ、何回でも読んでくれって言うじゃない、
うん、
気に入ったお話があったら何回でも聞かせてくれっていうね、うん、あるいは自分で気に入った話を何回も読んだりするよね。あそこのとこね、子供ってもう知ってるものとまた出会いたがっているんだよね、
うん、
すごい大事だと思う、うん、もう知ってるものとまた出会いたがっている。よくあるのはさ、例えばこのお人形がなければ寝られないとかね、うん、この毛布がなければ寝られないなんて話は、僕のところもそうだったけどね、うん、なんか特定の毛布があるらしいんだよね、子供にとっちゃ、うん、でその毛布の匂いがいいんだかなんとか知らないけど、寝るときには必ずそれ持ってる、うん、これってすごく大事だと思う、うん、このね、
うん、
子供ってもう知ってるものとまた出会いたがっている、
うん、
これは大人は覚えておいた方がいいと思うんだよね、
うん、
時々ねお母さん方から質問を受けるんだけど、うちの子は同じ絵本ばっかり読んでるんです、もっといろいろ新しい絵本を読んでね、知識を増やしてほしいと思う、世界を広げてもらいたいと思うんですよっていうお母さんもいるんだけど、僕はそれはやめた方がいいってね、
うん、
子供が満足する限り、満足するまで読ませてやった方がいいし、
うん、
あるいは読んで聞かせてくれって言うんだったら読んで聞かせてやったらいい、
うん、
子供は同じものとまた出会いたいんですよ、それはもう人類共通だと思うな、
それは安心感、
安心感ですよね、安心感ですよね、
うん、
でもねそれ大人も同じなんだよね、実はだってそうじゃない、音楽好きな人はさ、年末になったらベートーベンの9番を聴かないと気が済まない、
ね、大工ですね、
大工ね、うん、だからお芝居の好きな人は年末になったら忠臣蔵見ないと気が済まないって言うじゃない、うん、あれと同じですよ、あれだって大人でもやってるわけだね、
うん、
もう知ってるものとまた出会う喜び、これはものすごい大事なことなんじゃないかな、
うん、
でもそういう時にね、時々僕の耳に入るのは、大人の方としてはさ、もっと新しいものを読んで知識を増やしてほしいなんていうのね、
うん、
僕はでもその時に言うんだけど、子供にとってどっちが大事なんですか、子どもの魂の安定した成長にとっては同じものとまた出会うことが大事なんだから、うん、それを尊重してやってくださいっていうのね、
うん、
新しい知識を早く身につけることがいいのか、
うん、
それとも魂の安定した成長を求めていくのがいいのか、
うん、
これはもう答えはっきりしてるよね、
うん、
魂の安定した成長ですよ、それを守ってってやるのが大人の責任だと思うんだよね、
うんうん、
親だけじゃなくさ、社会全体の責任だと思うのね、
うん、
だからそれは壊さないでもらいたいと僕は言って歩いてるんですね、
うん、
でね、今昔話のことでお話してるんだけど、
うん、
僕は音楽がとても好きなもんだから、音楽のずっとやってきた人間でもあるんですけども、音楽もですね、全くその通りだよ、同じメロディーが二度出てこない音楽はないよね、
うん、
クラシック音楽だろうが、ロックだろうが、ジャズだろうが、演歌だろうが、わらべ歌だろうが、
うん、
そうでしょ、
うん、
同じメロディーが二度出てこない音楽はない、
うんね、
その音楽もやっぱり人が耳で聞いたからね、耳で聞くってことは昔話と同じじゃないですか、その点ね、
はい、
人間は同じものをまた聞きたがってんだよね、
うん、
それを作曲家はちゃんと知ってるわけよ、
うん、
だからそれを使ってるわけね、ベートーベンなんてすごいよね、あの第5シンフォニーなんてさ、ダダダダーンっていうあの第一テーマがあるでしょ、
うん、
それをずっと繰り返していくわけだよね、
うん、
ダダダダーン、ダダダダーン、あとダダダダン、ダダダダンっていろんな楽器が繰り返していくじゃないですか、もう一楽章全部できてるわけですよ、
うん、
あれ聞いて誰も退屈だとは思わないよね、
そうですね、
そうでしょ、うん、作曲家っていうのはもうそういう人間の心がよく分かってて満足できるように作曲してるんでしょうね、
うん、
昔話の語り手はね、うん、作曲家なんていう風に勉強した音楽学勉強した人じゃないけども、
うん、
おじいちゃんおばあちゃん自分が子供の頃聞いてきたわけだよ、
うん、
同じ話をね、
うん、
だから子供がその同じ話あるいは同じ部分を繰り返して聞くっていうのが満足する好きなんだってことを知ってんだよね、
うん、
体験として、
うん、
なんだから今自分が年取って語る時に同じ場面が来たらもう平気で同じことを語ってやって、うん、それぜひ大事にしてやってほしいと思うな、うん、もっと言えばね、お話は外れるんだけど、例えば本についてさ、誰だってみんな経験してると思うんだけど、若い時にある小説なら小説読んでとても感銘を受けて何度も繰り返し読んだなんて経験があると思うんだよね、うん、それと同じなんですよ。子供もみんなそれぞれの年齢によって同じものと出会って、でそれを何度も何度も読んで自分のものにして、でまたね成長して次のものにまた行くでしょうけどね、それ何でもかかるんだよね、
うん、
その子供の気持ちは大事にしてやったらいいなっていうふうに思う。それとね、もう一つついでにっていうか、これと関連して言うとね、例えば、まあ、読み聞かせやなんかやってるお母さん方ってのは割と自分が児童文学が好きな方多いのね、
うん、
なもんだから子供も児童文学好きになってほしいとかね、うん、あるいは昔話好きになってほしいと思われるね、うん、それはもちろんいいんだけど、でもやっぱり自分の子供とはいえ趣味は全く違うってことはあり得るわけよね、うん、だから僕はよくお母さん方にね、自分の趣味を子供に押し付けないでくださいって言うんだ。
うん、
子供は子供でね、うん、別な趣味持ってくる人いくらでもあるよ、
う
んうん、で時々僕なんか聞こえてくるのは、うちの子は児童文学とか物語読まないで図鑑ばっかり読んでますってね、うん、鉄道図鑑とかね、
うん、
あるいは虫の図鑑とかね、
うん、
でもっとそのお話を読んでもらいたいんだけどって、ね、でも僕はその時にお母さんの趣味を押し付けないでくださいねっていう、だって今はね、
うん、
鉄道図鑑に夢中になってる子は夢中になることがいいことなんだから、
うん、
何かに熱中してそれを読むことが大事なんであってね、読むだけじゃないけどさ、するんでもいいんだけどね、何か熱中することが大事なんであってね、
うん、
お母さんの趣味に合わせるようには強制しないでください。しかも子供は変わっていくからね、今は鉄道図鑑好きかもしれないけど 1,2 年したら今度は全然別のもの好きになるかもしれないよね、
うん、
それだってあり得るわけですよ、
うん、
子供っていろんな可能性があるから、
うん、
どうぞ親の趣味押し付けないでくださいとかよく言うんだけど、ね、
あの耳が痛い、
耳が痛い
私もあのピアノを小さい頃からやってたから、多分子供にもそういう能力があるに違いないという遺伝子レベルで考えてしまうんですよ、ね、
遺伝子レベルが高級なんだな。
でもそれは違いました
それで違うでしょ、大体違うもんなんですよ、うん、子供は子供の人生やってんだもんね、うん、
今日は馬方とヤマンバを例に、昔話の残酷性、そしてなぜ同じ場面は同じ言葉で繰り返されるのかなどをご紹介していただきました、うん、やっぱり同じ場面を同じ言葉で繰り返すっていうことは、子どもの魂の安定、
安定につながっていくんですよね、
につながっていくんですね、
とても大事だと思うよ僕、
うん、さて来週は
あのね、はい、もう一回しつこいようだけど、もう一回昔話の文法のこと聞いていただきたいんだな、
はい、楽しみにしています、うん、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。